岩手医科大学医の力。今回のテーマは腎臓の疾患です。多発性嚢胞腎について。お話は内科学講座腎高血圧内科分野教授で附属病院腎センターセンター長の朝日浩一先生です。朝日先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組2回目の登場ということで、はい、今回は私は初めて耳にする病気だったんですけれども、多発性嚢胞腎ということで、どういう病気なのか早速教えてください。
はい、この多発性嚢胞腎というのは厳密にはですね、成人に出るもの、そして小児で見られるものとあるんですけど、今日はですね、はい、主に成人で、よく見られる上染色体優性、優性という今顕性という言葉で言いますが、上染色体顕性多発性嚢胞腎という病気についてお話しします。で、この多発性嚢胞腎というのは、両方のですね、腎臓に多数の嚢胞、嚢胞というのは水の入った袋のようなものですが、これがですね、進行性に発生して、これがだんだん大きくなっていって、そして腎臓がその嚢胞のためにですね、サイズがずっと大きくなってしまうという病気です。そしてその嚢胞のためにですね、正常な腎臓の組織が障害されて、腎臓の機能が年の単位ですね、徐々に低下していく病気でありまして、これはその透析の原因にもなる病気です。で、その腎臓以外のですね、主樹の臓器にも障害がいろいろ出る全身性の病気というふうに捉えられております。この病気はですね、実はその根治的、完全に治す治療がまだ確立していない、治療が難しい病気として国の指定難病に指定されておりまして、公費助成の対象になります。で、人口数千人に一人はいるということですね。比較的頻度の高い遺伝性の病気で、この病気のですね、半数以上は70歳までに透析になると、そういった病気でございます。
岩手県にもじゃあ患者さんはいらっしゃるということですね。
そうですね、かなりの数いらっしゃることになります。はい、
この原因というのは何なんでしょうか。
はい、これ病名にもついておりましたようにですね、これ遺伝性の病気で、これ遺伝子の異常によって起こります。遺伝の仕方っていうのはですね、いろいろあるですが、この病気の場合は病気の名前にもありましたように、上染色体優性、または顕性遺伝ということで、原因の遺伝子が特定されております。その遺伝子の異常というのはですね、具体的には、そのある遺伝子のですね、DNA というものの配列の、言ってみればミスプリントということで、これを遺伝子の変異と言います。その変異がある、遺伝子に変異があるということです。その変異した遺伝子をお持ちですと、この病気が発症するということですね。
例えば両親のどちらかがその異常を持っているという場合どうでしょうか。
そうですね、この場合はですね、この遺伝形式では2分の1の確率で、子どもさんも同じ病気となると。例えばですね、お子さんが2人いれば、そのお子さんが病気になる確率っていうのは、2分の1、どちらか1人が病気になることもありますし、2人ともなる場合もありますし、2人とも病気にならないということもあります。ですので確率で言いますと、2分の1の確率で病気を発症するということなんですが、稀にですね、ご両親がいずれもその変異遺伝子を持っていなくても突然変異で発症するということもあって、ご両親にそういう病歴がなくても発症するという方もいらっしゃるということでございます。
先ほど年単位でということでしたけど、赤ちゃんの時からもう分かっていてということですよね。
そうですね、全て赤ちゃんの時からですね、経過を追いますとですね、はっきりとした例ではもうお母さんのお腹の中にいるうちからですね、そういう病気が存在するということは分かってしまうという場合もございます。
さて、この病気、成人と小児があって、今回は成人の方の方をということでしたけれども、どういう症状が出るんですか。
はい、これ腎臓の病気というふうに最初言いましたけれども、これは実は全身にいろいろな症状が出る病気です。 ただしそのほとんどがですね、30歳から40歳ぐらいに至るまで、無症状であることが多いということですね。そしてその症状の出方、その病気の進行にはですね、個人差がかなりあるということでございます。それで腎臓の症状としましては、よく見られるのは血尿ですね。 あとはその腰とか背中の痛みですね、これはかなりその嚢胞というものは大きくなってからですけど、お腹が張るというような症状ですね。それで、あまり目立った症状はありませんけど、血圧が上がる、若くてですね、高血圧になる方は結構この病気では多いというのが特徴です。またその嚢胞にですね、細菌の感染が起こりますとですね、発熱をきたしたりとか、あるいはですね、その嚢胞が例えば破れてしまったりとかですね、出血してしまったりとかっていうような時には腹痛を生じるというようなことがありますし、あとこの病気の方はですね、尿路結石といいまして、腎臓からそれ以下のですね、おしっこの通り道に結石を作って、それでお腹が痛むというようなこともございます。
普段の毎年受けている健康診断の採血ではちょっとわからない
んですか？そうですね、採血ではわからないということになります。ただし腎臓の機能がかなり知らないうちに落ちてきているような時はですね、やはり採血の検査でこれがはっきりわかると疑われて検査をされるというような機会もあるのではないかと思います。
でも今先生、ここまでのお話のところ、高血圧とか腎臓が弱ってくると、疲れが出たりしますよね。そういうことってなかなかこの多発性嚢胞腎にこう結びつかないような気がするんですけど、はい、例えば普段こうかかりつけの内科さんに行った時とか、はいはい、どうやってこう見つけ出していけばいいのかっていうのもちょっとね、また後ほど伺いたいと思いますが、
はい、
この成人型の患者、
はい、
くも膜下出血の原因もになったりもするんですか？
そうですね、その腎臓以外の症状としていろいろな症状がありまして、その中でも最もですね、やっぱり深刻な症状としては脳動脈瘤というものを合併することがあります。それが破裂するとですね、くも膜下出血を発症するということで、くも膜下出血を若い時に発症されて、それを契機にですね、この病気が見つかるということも実際にはあります。こういった脳動脈瘤のほかですね、先ほど申し上げた高血圧というのはほぼ必発といいますか、ほぼ全ての患者さんに見られますし、あとはよく見られるのが腎臓と同じようにその肝臓ですね、肝臓にその嚢胞、水の溜まった袋などがですね多発するということですね。これはかなり厄介で、やはり肝臓の嚢胞も非常に大きくなって、人によってはですね、でそれでお腹が締められてしまうことによって、非常に食欲に問題が出てきたりとかですね、かなりその生活の質に影響してくるということもあって、そっちの方が前面に出てくる方もいらっしゃいます。またその心臓の弁膜症ですね、あとはその大腸憩室っていって、大腸の壁がですね、少しこう外側にポッと膨らんで、そこでいろいろ何か炎症を起こしたりというようなですね、そういった病気を起こす人、あるいは膵臓にも同じような嚢胞ができる人、様々でございます。
今日は成人型ということでしたけど、ちょっと気にもなりまして、小児型もあるということで、ちょっと小児型の方の症状もどうしてもちょっと伺っておきたいんですけど、
はい、
どうですか？
小児はですね、基本的にはかなり重症でして、生後間もなくもう本当に亡くなったりとかですね、そういうような重症なものが多いです。それそういうところを切り抜けて、生存した例に関してはですね、やはりこの成人型のその多発性嚢胞腎となかなかちょっと見分けが難しいような大きな嚢胞を持っている方というものも出てきます。それは同時にですね、肝臓のいろいろな病気をですね合併していたりということで、若干その成人の上腺食体優勢健性多発性嚢胞腎とですね、違う病態を取るということで、数も非常にこれは少ない稀な疾患になります。
なるほど。さて朝日先生、この多発性嚢胞腎、どうやって診断をつけていくのかっていうところも聞かせてください。
はい、 これはですね、やはりその遺伝性の疾患であるということで、家族歴ですね、ご家族に同じ病気の人がいないかどうか、実際は診断されてない方もいらっしゃるので、ご家族で例えばその原因がわからないでその腎不全になって透析を受けている方がいるかとかですね、あるいはその例えば脳動脈瘤などで若くして亡くなった方がいないかどうかとか、そういうことも含めてですね、家族歴を伺います。そしてですね、一番大事なのは画像診断です。これ今いろいろな人間ドックとかですね、そういうところでよくまあ腹部の超音波検査なんかやられます。これはもうすぐ分かります。大体そういった超音波検査なんかで引っかかって、二次検診で我々のところにいらっしゃいますとですね、CT とか MRI でしっかりとですね、大きさも含めて診断すると、嚢胞の数とやはりまあ大きさですね、そういったものが診断と今後の治療ということで重要な情報になってきます。で、超音波検査っていうのはですね、最もまあ広く用いられている画像検査なんですけども、この重症度とか、あるいはその嚢胞がどういうふうに大きくなっているか、いわゆる進行度ですねの評価は CT あるいはその MRI が優れておりますので、最終的にはそちらできっちりと評価するということになります。
治療方法を伺う前に、ちょっとこの嚢胞について、先生、水の玉のような表現されてますけれども、その嚢胞の中身というのは、
ですね、まあ、これは簡単に言うと、まあ、お水と思ってもらえばいいと思います。
体液みたいな、
そういうことですね。まあ、いろいろなミネラルとか、まあ、電解質ですね、これを含んだような、まあ、液体というふうに思ってもらえばよくて、例えば何か血液とかですね、そういったものではないということです。
さあ、その嚢胞をどうやって治療していくのかというところ、治療方法を教えてください。
はい、治療はですね、これ考え方が3つあります。で、1つは腎機能の低下が進んでいくのを抑える治療ですね。これはですね、この多発性嚢胞腎に限らず、まあ、全てのいわゆるその慢性腎臓病といわれる病気に、まあ、全て共通の考え方であります。もう一つは、その局所の合併症に対する治療ですね。この病気の場合は、まあ、腎臓もそうですが、全身のいろいろな臓器に病気が出てきますので、それに対する治療で、例えば脳動脈瘤なんかがもし、まあ、破裂する前に分かればですね、
はい、
それに対する血管内手術であったり、そういった治療をやる場合もあります。これは全てということではありません。あるいはその脳胞に細菌感染を起こせば、それに対する抗菌薬による治療ということになりますし、尿路結石というものが起こればその結石をまあ砕いたりする治療ですね、あるいは取り出したりする治療、溶かしたりする治療、そういったものになります。また心臓弁膜症ということになればですね、その心臓のまあ機能がもしそれで落ちていれば、それに対する治療、あるいは便に対する治療が必要になる場合もあります。それで肝嚢胞といって、肝臓にたくさん嚢胞ができれば、これは大きくなってきますと、まあ、これなかなか難しいんですね。まあ、水風船みたいなもので、それを針を刺して潰せばいいかというと、そういうものではなくて、仮に手術でその嚢胞を取り去るとかなり大きな手術になりますし、その他その嚢胞にいっている血管をですね、人工的に詰めることによって嚢胞を小さくするとかですね、そういった治療をされることもあります。で、もう一つ、その3つ目の考え方としましては、まあ、腎不全が進行してしまった、もうかなり落ちてしまった人に対する治療ということで、これに関してはまあ透析であったり、腎移植であったりというようなことにあります。ですので、この3つのまあ考え方のうち、まあ、どれを取るかというのは、その人の病状によるというところで、やはりこのしっかりその病状の評価というものが、ね、大事になってまいります。
発見した時点でどこまで進んでいるのか、またどういう症状が出ているのか、どこに問題が起きているのかということを、ここはじゃあもう確実にきっちりと押さえた上で、
そうですね、
治療選択していく、
はいはいはい、病名がついたからどの治療というのは、そういうシンプルなものではないということであります。
まあ、そんな中で、まあ、そうなりますと、全員ではなく、ある特定のこの方には新しい薬物療法があるということで、
はい、
ぜひ教えてください。はい、
そうですね、この考え方の中ではですね、その腎機能の低下の進行を抑えるという治療になるわけです。 でこれに関してこの多発のう胞腎に対して、初めてその効果が認められたお薬が最近出てきております。それがですね、トルバプタンというお薬で、
トルバプタン、
このお薬はですね、この嚢胞の数が増えることや、その嚢胞の中に水がたまるのを、抑える薬です。でこれもともとですね、体の中の真水の成分を、尿としてですね、排泄する、利尿薬の一種になります。でこの薬のメリットはですね、嚢胞によるその腎臓の容積がこう増大すること、あるいはですね、それに伴って腎機能低下するということが、抑制されるというものが、臨床試験によって証明されていることであります。で2014年からですね、腎機能低下抑制を目的とした治療がですね、保険診療で可能になっております。この薬をですね、長期間使うことで将来のですね、透析までのですね、期間の延長が期待されるということであります。
嚢胞の水自体は取ってくれないわけですね。
いや、嚢胞のですね、そのものの体積が減りますので、嚢胞内のですね、その液体の容積も減少するということはあります。
それはかなり待ち望んでいたというか期待されるお薬が出たということで、現在この一つなんでしょうか。
そうですね、現時点ではこの病気に対する有効性が、証明された唯一の薬です。
もう一度確認させていただきたいんですが、治療の考え方の中の一番でしたよね、腎機能の低下の進行を抑える治療、これを行う患者さんに使われる。
そうですね、そういう目的で使うということなんですけども、これは全ての患者さんに使えるというわけではなくてですね、あるやはり条件を満たした患者さんが、保険の適用になるということなんですね。でまたですね、その非常にこれ高価な薬で、これは実際にはその難病の申請をしてですね、公費の助成を受けるということが、使用するための前提になっておりますので、これを使う患者さんにはそういう手続きをして使うというようなことになります。
その条件というのはどういうものなんでしょうか。
具体的にはやはりその嚢胞腎、多発性嚢胞腎で腎臓がある程度以上に大きくなっているということなんですが、だいたい750ml 以上という容積ですね、正常な腎臓のだいたい3倍ぐらいの容積になりますね。そしてある程度のスピードで大きくなっているというところが一つのハードルになっています。年間のその容積の増大速度がですね、5% 以上であるということと、ある一定のですね、腎機能が保たれていること、あんまり進んでしまった人にはこれは適用ならないということであります。
メリットとしてはそういう効果があるということですが、やはりメリットデメリット、そちらもお尋ねしておきたいんですが。
そうですね、この薬の場合やはりデメリットもそれなりにあるので、そこをよく理解して使うということが大事になってくるんですが、そもそものこの薬の作用が利尿薬ですので、これを使いますとですね、大量の、お小水が出るということになります。ですからそのまま黙ってると脱水になっちゃって体が干からびちゃうということになりますので、その尿量に見合った水を飲まなきゃいけないということですね。それとその多量の尿が出ることに伴うですね、いろんな症状、今言った脱水であるとか、電解質の異常ですね、高ナトリウム血症、こういったものに注意していかなきゃいけない。もう一つは肝機能障害が出る方が中にはいらっしゃいますので、それは重症化しないうちにちゃんと対応するということは必要で、基本的には月に1回ちゃんと医療機関に通っていただいて、こういった検査等で注意を払いながら治療を続けていくというようなことが必要になってきます。
はい、朝日先生、治療の3つの考え方を伺ったところで、お時間になってしまいまして、また次週、新しい薬物療法トルバプタンお話を伺いたいと思います。